こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第131回をお届けします。
はい。
今日のテーマは楽をしたがる脳をうまく使いこなす方法。
あ、脳をね、使いこなす、はい、使いこなしたいですね。
そうなんですけども、うん、脳は常に楽をしたい、
うん、あ、じゃあ頑張ってくれない。
頑張ってってるんでしょうけど、その省エネ、ショートカット、無駄遣いを避ける、
あ、
そういう系あの性質がもともとあるということですよね。
はい。
うん、ね、あの、まあ、脳、頭いいんで、こう、いろんな経験とか、今までの体験をインプットして、はい、なるべく省エネで動くわけですよね。
ね。
うん、だこの性質を理解しておくと、いろいろな場面で、まあ、使えると思います。まあ、ビジネスでもそうですし、
はい、
自分の行動を変えるという時にも、まあ、脳は楽をしたがるんだと。これを覚えておくと、結構使えるなと思います。
ね、
私もこの前というか、家に、
はい、
グリーン、観葉植物、
うん、
いっぱい置いてあるんですけど、
はい、
まあ、定期的に水をあげるわけですよ。
うん、
で、これね、上の方にある植物、棚の
、はい、高いところに、
ね、水が少ない。
あまりやってない。
そう、光も当たんない。うん、水も、
はい、
あれ、これ、あ、昨日あげたっけなみたいな。
あ、で、こう水やりするときに、ちょっとこう大変な姿勢になる、
はい。そう、下に音、うん、持ってきたりとか、
あ、
ね、
手間が
、なので目の前にいるその一軍のグリーンたちは、
うん、やりやすい、
そう、うん、もう潤ってるわけですよ。
あ、確かにね、この棚の植物にとっては、うん、ね、なんかこう水をもらいやすいところにいてラッキーだったなっていう、
そうですね、その一軍の奴らは、まあ私が置いたんですけどね。
はい、今その棚の、うん、
はい、
手が届きやすいところと届きづらいところっていう話で、このあ、まさにそういう実験が昔のですね、寒いとこ、
アイスランド、
あ、アイスランド、
はい、
アイスランド
寒いところね、はい、
のレイキャビックで行われた、
はい、
ポテトチップスの売れ行きの実験。
ほう、
はい、で、まあ、そのポテチを置いてある並べてある棚の高さを変えたんですね、
うんうんうん、
で、例えば湖池屋のポテトチップス、
はいはい、
あとなんだろう、カルビーのポテトチップス、うん、あとなんとかっていう、
はい、
でそれをこう入れ替えていったわけですよ、
うん、
で最も手に取りやすい、このすぐ手を伸ばせば取れる高さにあるポテトチップスと、かがまないと取れない下の段と、
うん、
は
い、
でそういうふうに入れ替えていったら売れ行きが倍増したと。この
取りやすいところ、
うん、でこれまさに今のですよね。
そうですね、
ちょうどいい高さだともう無駄に水をやっちゃうみたいな。
そう無駄に見てるというね、
はい、
う
ん、でしかも面白いのが、お客さんにとってはお気に入りのポテトチップスの、まあ、ブランドっていうのは、まあ、大抵何かしらあるんですよ、ね、
はい、
自分は湖池屋ののり塩だみたいな、
うん、
ところがそこにまでこう影響するというんです。この湖池屋のいつもそれを買っていた人が違う銘柄が目の前に並べられると、そっちをパッと取ってカゴに入れると。でお気に入りが足元にこうしゃがんでまた、ね、スクワットしないと買えない状態になると、
うん、
まあいいやとする人、
そんなすぐね、うん、目の前まで来て、
はい、
お気に入りのはずなのに、
ね、
目の前に違う銘柄があるとそれを買ってしまうと。
一回しゃがめば、はい、しゃがんで立てばいいだけなのに、うん、影響するという。
そうですよね。いや、これはもう小売業をやってる方にはね、
はい、
まあ、すごく当たり前のことかもしれないですけれども、
うん、
ものすごい影響力がありますよね。その棚の取り合いですから。
はい、はい、よく言いますよね、そうなんですね、棚の取り合い。
だコンビニ行った時に、うん、飲み物の場所って意識したことありますか、
はい、飲み物、
飲み物買って、だいたいこう扉開けて飲み物取るじゃないですか、
はい、
あれの場所一番下から取りますっていう、
取らないですよね、
なんですよね。あ、多分まあ、まさに そこまでコンビニ業界詳しくないですけども、
はい、
例えば、まあ、ペットボトルのコーヒーって結構人気あると思うんですね。でコーヒーって、ま、もう棚の取り合いで、
はい、
どこに置かれるかによって大きく売り上げが変わると、
うん、
でやっぱり、まあ、ボスとか、
うん、売れ筋
ボスとかスタバとか、最近スタバのペットボトルとかありますけど、
コンビニに
、はい、まあ、コーヒーっていっぱいありますよね、
はい、
でそのスターバックスの、うん、そのペットボトルのカフェラテって、
はい、
必ずいいとこにあるんですよ上から2段目ぐらいに
、はい、
絶対あるん
ですよね。ですよね。
そう、
コーヒーじゃなくても、うん、他になんだあれは、タピオカが入ったなんとかとか、はいはいはい、そういうのでもスタバの商品って必ずいい場所に陣取ってます ね、
うん、すね、だ売れる、ある程度まあ人気があるブランドで売れるだろうということも、もちろんね、セブンイレブンがセブンイレブンだとしたら、はい、セブンイレブンがもう分かってるし、
うん、
まあ、当然人気があるから売れていくし、
はい、
まあ、結果も出やすいみたいなところもあって、
うん、
もうそこにこれを置いたら間違いなく取ると、うん、
ねえ、スタバの方でも、うん、分かってるから、うん、この辺に置いてっていうのも、
まあ、そういうのあるんでしょうね。
ねえ、
だからそのコーヒー結構私も買うんですけど、
はい、
まあ、コンビニだとバーってこの飲み物後ろに並んでるわけじゃないですか、在庫が、
うん、
で取ったらボンって前に出てきますよね、
はい、
時々もうね本当にそれなくなってる時ありますもん。
はあ、
他のはもちろん当然残ってて、ど
ん
ど
ん、うん、
結構いろんなコンビニでもなんかそれに近いような、1本しか1、2本しか残ってないとかあるんで、多分これ全然売り上げなんだ、売れ行きが違うんだろうなとは思いながらスタバのを取ってました、
うんうん、いや、その、ね、下の段からは探さないっていうのは、うんうん、私もよくわかります。その冷たい棚ですよね、
はい、
こうドア開けて、
はいはい、そうそう、
私はもう夏でもあったかいところの取るので、
はい、
何か事情がない限り、うん、冷たいドアを開けて、
ああ行かないんですね、
行かないんですね、うん、ってことは あそこを開けて選ぶ場合は、
はい、
別に何でもいい場合なんですよね。
冷たければいいみたいな
冷たければというか、はい、何かないと、
うん、
例えばあったかいお茶は、あ、すみませんないんですって言われた場合に仕方なく開けるっていう、うん、
はいはい、冷たいお茶を、
はい、
うん、
でその場合別に銘柄にこだわり何もないので
目の前にあるのを取りますよね、
はい、うん、でその時確かに下の方までしゃがんで見ていかないですよね。
ですよね。
本当にもう一番この手の高さにこう順にこれかなこれかなこれ、うん、これだなっていう感じに、うん、取りますね。
そうなんですよね。まあ、下の方にはね、こう大きい2リットルのとか1リットルのとかあったりするんで、そうそう、
はい、
まあ、それはそれで、まあ、そこにしか置けないっていうのもあるのかもしれないですけど、
うん、
まあ、そのぐらい人間の脳って、
はい、
無意識のうちにこう省エネをに舵を切りますよね。
ね、うん、だから業界ではその目の高さが変われる高さという、
はい、ですよね、
格言があるという。
うん、
わかりますよね。
そうなんですよ。なので、うん、よくね、脳の重さが体重の 2% とかぐらいだけど、うん、その10倍ぐらい 20% ぐらい消費するみたいなね、言いますけどもね。
だから、うん、自分で体で消費するエネルギーの、うん、20%、25% ぐらい、そのくらいを脳だけで使ってしまう、
うん、
ってことは脳が省エネモードにならないと、
うん、
他の動きに影響するっていうことですよね。
そうですよね。だから分かってるもの、経験したものに関してはどんどん切り捨てていくんですよね、はい、ね、だからそこで当然コンビニに行って上から2段目の飲み物を取って、はい、失敗するはずがないとみたいなのがもうインプットされてるんですよね。だからここは別に 大して考えなくてもいいというような感じになるのかもしれないですね。
ああ、でまた仮に失敗してもちょっと気に入らないものが手に入ったとしてもそんな大したことじゃないなっていう場合はもう特に何も考えないでパッと買うという省エネモードをやりますね。
だから逆に言えば、うん、本当に自分が欲しいものがあったりした場合は、
はい、
ちゃんと探した方がいいっていう、まあ、逆の考え方もできますよね。
ですね。
売り場の、うん、にコントロールされないようにという考え方もできるので、
そこですよね、うん、もう会社側にコントロールされてますもんね、
う
ん、
なのでまあ、そういう考え方もできると。
はい、
で一方自分のこう行動を習慣化するという、
うんうん、いい習慣を
身につけるという時にも、うん、この脳の省エネっていうのを意識しておくといいかなっていうのはあるんですけども、
はい、
こう、まあ、習慣化したい、
うん
ね、っていうのはよくあると思うんですね。ダイエットだったり、
はい、
楽器の演奏だったり、
うん、
スポーツだったりありますけども、
はい、
こうその場合も、うん、ハードルを下げる。前もこんな話しましたけども、
しましたね、
うん、はい、いわゆる本当にハードルを下げて、
うん、
だ楽器だったらなんかもう
出しておく。
そうそう、うん、だ私もピアノ置いてあるんですけど、
はい、
あんま良くないんですけどずっとピアノ開けっぱなしなんですよ、
うんうん、
で楽譜も置きっぱなしで、ね、まあ、ちょっとピアノの先生が聞いたら怒られちゃうかもしれないですけど、
はい、
弾きたいなと思うような曲を、
はい、
こう坂本龍一の楽譜を買った楽譜を開いて、
うん、
ピアノの蓋も開けて置いとくんですよ、
はい、
そうするとまあ座りやすいっていう、うん、ちょっと音出しやすいっていうな、
ね、いやそれって本当にこう、まあ、大事というか、うん、役に立つ選択だなと思うんですよね。
そうですね。
の楽器で言うとそれこそこの、ね、その楽器の専門家が大切に扱いましょうっていうのもまた別のこととして、
はい、
ね、ピアノ弾き終わったらよく拭いて、でこう蓋をして、で楽譜もこうちゃんと閉じて汚れないようにとかっていう、でそれはそれでまたこういいことだとは思うんですけども、はい、そのせいでハードルが上がってしまうと、
うん、
もうせっかくの練習が続かなくなる。
そうですね。そういう側面もありますよね。
ありますよね、
うん、
なので練習が終わってで綺麗にするっていうのも大事ですけども、で綺麗にした後次回の練習が始まりやすいように工夫をする。
そうですね、
うん、
結構やってるかもしれないですね私。
おお、他に何か
釣りを終わったら、
はい、
必ず道具を目の見えるとこに、うん、ちゃんと出しておくようにしてます。
しまい込まないで。
しまい込まないで、
うん、
なんか下手したら車から出さない人とかいるんですけど、
うんうんうん、
私の場合はまあ、当然家の中には持ってきますし、
はい、
竿とかリールとか、
うんうん、
っていうのを全部目の机の上とかに置くんですよ。そうするとちゃんとメンテナンスするし、
はい、
次行く時も、
うん、
意外と準備めんどくさがる人多いんですけど。
そうですね、
はい、私準備大好きなので、
あ
前日とかにしっかり準備して、
うん、
臨むという行動がなんか自然に取れてますね。
あ、うん、じゃあその準備の行動のハードルを下げてるっていう、
はい、そうね、こう準備あるじゃないですか。糸をまたこう巻き替えてとか。
いや結構面倒ですよね。
そう、先っぽの、
うん、
まあ、ちょっとリーダーっていう場所があるんですけども、
うん、
それを毎回取り替えなきゃいけないとかあるんですね。でそれをこのリールをこの目の前、もう私マウスの横に置いてるんで、マウスの代わりにリール持っちゃったりするんですけどもぐらい隣に置いてるので、
そこにあればね。
そうで、これをずっとしまい込んでこう釣りのカバンの中に入れとくと、
うん、
あれ出して、ね、糸取り替えてまた縛ってって考えると嫌になっちゃうんですよ。
うん、
でも目の前に縛れって言ってるリールがここにあるので、
はい、
まあ、縛りましょうとういうぐらいやってますね。
ね、中途半端で止めておくっていうコツもありましたよね。
あ、はいはいはい、ね、本とかそうじゃないですか。
うん、ね、この霧のいいところまで読もう、うん、 ってどうしてもしてしまうけれども、はいはい、わざと中途半端なところで止めておく、
ね、そうするともう
気になって
しょうがないっていう、ありますよ ね、
はい、そういう工夫で、ね、行動が起こりやすいようにするというのは
そうですね、
いいですね、
はい、脳がこう自然にその行動を無理なく選んでくれるというような状況を、環境を作るということですね。
はい、
はい、ということで、
はい、
今日は楽をしたがる脳をうまく使いこなす方法ということでお届けしました。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。